モナッシュ大学化学科の斉藤圭先生にサイエンスに関するお話をしていただきます。斉藤先生、こんばんは。
こんばんは。
今週はですね、どのようなことについて話していただけますか？
そうですね、
はい、
そこまでタイムリーではないんですけども、
はい、
この間、まあ、ノーベル賞の方が発表になりましたので、
はい、
まあ、そのどのような学問がノーベル賞、まあ、科学の分野になってしまいますけども、
はい、
自分の専門が科学ですので、まあ、どのような研究がノーベル賞を取ってというか、まあ、今回は取ってですね、まあ、一般的にどのような研究がノーベル賞候補になるのか等のお話ができればなと思いますね、
はい、
毎年その最近、日本人の受賞が続いてますし、
はい、
非常に日本人としては喜ばしいことだと思いますね、
はいはい、で、科学の分野ではどのようなものがあったんでしょうか？
そうですね、科学の分野では今回はですね、まあ、昔から新しい分野というわけではないんですが、超分子、まあ、スーパーの超ですね、
はい、
それの分子、スーパー分子っていうふう、まあ、超分子と日本語では言うんですけども、
はい、
英語だとまあスプラモルキュルズっていうものなんですが、
はい、
まあ、その分野の研究者の方々が受賞されましたね。
ほう、なんとなく難しい言葉で何に役立つのかがよくわからないんですけれども、どのようなものなんでしょうか？
そうですね、もともとその超分子っていう分野はですね、まあ、人間の体の中でも実はかなりその超分子というものが役割を占めてるんですが、
はい、
まあ、皆さんその化学というとそのまあ元素記号等ですね、まあ、想像されると思うんですけども、
はい、
炭素、まあ、水素とか、まあ、窒素とかそういうのがまあ想像されると思うんですが、一般的に化学物質というものはですね、まあ、そういうものがたくさん、まあ、くっついたものを言うわけですよね。
はい、
はい、僕らのが食べている炭水化物でも、まあ、アミノ酸でも何でもそういう炭素とか水素とか窒素とかがこうたくさんつながった形をしているんですけども、
はい、
まあ、そういうものがですね、特別な、まあ、普通にそういうものをつなげると鎖みたいになるんですよね。
あ、はい
はい、ですからタンパク質というものは一般的には、まあ、アミノ酸の鎖と言われてますし、まあ、そういうその窒素や酸素や、まあ、水素がつながった、まあ、鎖みたいな形をしているんですけども、
はい、
それが一般的なんですが、その鎖をではなくてですね、まあ、その鎖をいろんな形にしたりとかですね、鎖だけではなくて、まあ、3次元な構造を取るとかですね、まあ、そういうことをいろいろその立体的に構造を作り上げる学問がどちらかというとその超分子というものなんですけども、まあ、ですからその2次元ではなくて3次元で化学構造を作るというようなことをイメージしていただければ、まあ、分かりやすいような気がするんですが、で、まあ、今回のですね、受賞、まあ、ノーベル賞を受賞した理由はですね、まあ、そのようなその3次元でいろんな構造を作るというような学問があるんですが、それを使って何かやろうということですね。要するに3次元で知恵の輪みたいなものを作るとかですね、
はい、
3次元で、まあ、その鎖を絡めて鎖が動くようにするとかですね、まあ、分子モーターとか言うんですけども、あとは光に当てることによってその、まあ、化学構造がちょっと動くとかですね、要するにモーターとかその例えば機械で作ることができますよね、
はい、
でもそれを分子、その炭素、水素、窒素等でちっちゃいのをなんとかつなげて、まあ、そういう動くようなものを作ろうみたいなものを頑張った方々が今回研究、まあ、ノーベル賞を受賞されたということですね。
お話を聞いてるとですね、その分子レベルで動かせるモーターになると言われても、だから何なんだと思ったんですけれども、その動かせるってことはやはりエネルギーにつながるんでしょうか？
はい、いや、そうですね。これはですね、要するに、まあ、その、とてつもなく小さいモーターとかですね、
はい、
とてつもなく小さいスイッチが、まあ、分子レベルで作れるようになってきてるということでして、まあ、何ができるかというと、当然、まあ、僕らの世界ではその分子でだけでロボットを作ることとかですね、分子だけで、まあ、動けるものを作るとか、そういうものが将来そのいろいろ必要になってくるだろうということで、どんどんどんどんそのスケールを小さくして何かができるようになるというような未来が描けるようになったということですね。
私の想像力のなさかもしれないんですけれど、その分子レベルのロボットと言われてもあまりピンとこないんですけれども。
そうですね、いろんなアプリケーションがあるんですけど、はい、よく言われるのはですね、一般の方々に説明するのによく言われるのは、要するに体の中に入って そのいろいろがん細胞とかをやっつけるようなロボットとかですね、
ほう、はい、
薬をですね、その必要なところに持っていくようなロボットを、要するに体の中に入れるぐらいのナノ小さいサイズの、まあ、ロボットを作れれば、そういうことがいろいろ可能になるんではないかと、いうことは言われてますね。
なるほど。そのロボットというのとですね、まあ、例えば体の中の病気などというと、まあ、ある化学物質を入れてその病気の病原となっているものと戦うとかですね、はい、あると思うんですけども、そのロボットである意義っていうのはどこにあるんですか？は
い、まあ、そのよく言われているのが、特定の部位に、まあ、それを持っていくことができるということですね。当然、がん、まあ、治療のだけのことではないんですが、がん治療のことですと、今その抗がん剤というものを投与するとですね、結局副作用が一番問題になりますね。なぜかというと、抗がん剤を体の中に入れますと、当然がん細胞だけを攻撃してもらいたいんですが、
はい、
残念ながらがん細胞だけを攻撃することはできずに、普通の元気な細胞も攻撃いたしますので、体の中に薬を入れるとですね、別に選択的にがん細胞だけを攻撃するわけじゃないので、薬っていうのはですね、
はい、
ですから、まあ、健常な細胞にも影響が起きて、まあ、いろいろ、まあ、その副作用が生まれるという現状がありますので、今非常に研究を皆さん力を入れていらっしゃるのが、できる限りその薬をですね、がん細胞だけに持っていくと、そこにだけ持っていって、そこのがん細胞だけを攻撃すれば、他の健常な、まあ、健全な細胞にはがん、あの薬がいきませんので、副作用が抑えられると。で、まあ、そのための研究いろいろ進んでいるんですが、まあ、当然一つの例としてですですね、ナノロボットとかいろんな方向でいろいろ使われると、分子ロボットとか、その、まあ、この分子機械とかですね、
はい、
まあ、今回の受賞はですね言われてるんですけども、まあ、分子メカニックスとかそういうことも言われてるんですが、そういうものは将来的にはその一つのアプリケーションとしては、ちっちゃいロボットができれば、そのロボットが運んでくれますから、体の中に、
はい、
で、がん細胞まで持っていくっていうことが可能になるんではないかとかですね、
は
い、まあ、いろいろ今まではある程度、まあ、ある程度の大きさにしかいろんなものできなかったんですけども、分子レベルでいろんなものができるようになれば、さらにこのどんどんどんどんものが小さくなって、どんどんどんどん精密なものがいろいろできるだろうということで、まあ、受賞されたということですね。
斉藤先生、お仕事柄ですね、そのような最新の科学のニュースなどを常に聞いておられると思うんですけれども、
はい、
なんとなく将来が見えてくるというか、想像力を超えるというか、すごい経験ですよね。毎日どうですか？
最近だと結構本当にいろいろ進んでますし、将来いろいろ新しい技術は生まれてくるとは思いますね。
はい、今日はありがとうございました。